This is Radio Momo.
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年生の福本大輝です。
2年の横山聡志です。
峰本優希です。
長谷川京子です。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学経営学科社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集を行っている番組です。
この番組では経営学科社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @wakukampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。前半ではソーシャルゲームの課金について学生はどのように考えているのか話していきます。後半では将棋について岡山理科大学将棋部副部長でもある横山くんに教えてもらいます。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りします。
さて、前半ではソーシャルゲームへの課金について話していきます。夏休みアルバイトをやっている学生は一番稼ぎ時だったかと思います。そんなお金の使い道として最近上がってくるのが課金です。ダウンロードコンテンツやゲーム内のアイテムを買うことなどを言います。中でもガチャを回すためにお金を使う人は多いのではないでしょうか。お目当てのキャラを手に入れるためにかなりお額を使っている学生も少なくはないかと。そこで学生は何を思い考え課金をするのか、無課金の人は課金をすることに対してどのように思っているのかを話していきましょう。課金ですね。
課金だよ、
はい、
します。
まあ僕はしてますね。
どんぐらい？
その3ヶ月に1回その中継アプリがあるんですよ、将棋の、
うん、
それが切れるんでその将棋の中継アプリに1500円、
3ヶ月に1回
3ヶ月で1200円かかるので、まあ、1500円のやつを買って、
うん、
300円もらってくるんでそれでなんか音楽買ったりとか。
なるほど。
あ、
じゃあまあ実質年間6000円だな。
まあそういう感じですね。
ひっぺな
とか、あと半年に1回福袋が回せるんでそれに計5000円ずつ計1万6000円、
うん、
よりはしません。
それ以上はないと。
それ以上はしてません。
年間1万6000円。
まあだいたい食費よりちょっと安いぐらい、自家製だったら。
確かとね、僕はね、あ、俺もしてます、してますけど1回やっても1000円しかせん食って、月に1回もせんし3ヶ月に1回もせんなんじゃないと。
ああ、
すけたまにする。確かに
さっきの
すけたまにだよ。
嘘つけ、
初めてだもん。
ミネはもういいわ。最後最後、
長谷川さんは課金してないんだっけ？
いや、してる。したことはある。定期的じゃないけど最後にしたのが1年前ぐらい。
あ、何にしたの？
ね、なんだ、ガチャのピックアップされてる子が欲しかったっていうのと、あとお買い得セールがやってたのが重なって1万ぐらい。一番それ以来やってない。
それ以来、なるほど、うん、高いっていう。
そう、高かったから今年はやらなかった。
ああ、
鳥、うん、というか最後に取っておいた峰本くんの課金額はいくらぐらいかな、大体。
いや、僕もね、まあ、頻度多いわけではなくて年に2回ぐらいなんですけど、
うん、
先月ね、あの誕生日迎えたんで。
おめでとうございます、
う
ん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いっぱいもらっちゃってちょっと多めに課金しちゃって5万いっちゃいましたね、
うん、やばいよね本当に。
でキャッシュバックで1万返ってきて、でその5万より前に1万課金したんだよね。
そうですね。
ちょっと、はい、この話おしまい。
まあ、まあ、あのやりすぎよ。
大学でも社会情報学科にそのゲームのアプリで全国8位とかいますし。
ま、マジ
マジで
そんなに。
そういう子いますし、かの峰本くんもとりあえず某アプリで全国ランキング載ってますし。
え、そうなんだ。
いや、もう落ちてました。あの月の最初1週間くらいだけ
載ってたんで。すげえ。
でも実際載ってたのもすごいですね。
うん。
それだけやっぱなんかゲームに時間を使ったりお金を使ったりする人が増えているじゃないですか。
うん。
まあちょっとある人からなんであの形もないのにどうしてお金を使えるのかというのを 聞いたというかその考え方みたいなのを聞いてみたんですけど、
うん、
某というか母親なんですけど、
はいはいはいはい、
あんた課金してるのって聞かれて、
うん、
あ、してる、将棋のアプリしてるよって言った時に、あんたゲームとかに課金しとったらぶっ潰すけんねと
怖いね危険な母親
言われて、ちなみになんでダメなんって聞いたら、
うん、
自分で働いた金をそんなバカバカしいことにつぎ込むのってどう思う、もっと有効的な使い方があるんじゃないのっていう、その
至極真っ当ですね、
至極真っ当、
うん、
まあ俺が言い返せたな一言が、
うん、
まあ、趣味だからゲームみたいな、好きなゲームだからお金使うのは別にいいんじゃないってあんた課金してるんだねって言われて、なんか親からしてやっぱ課金っていうのは悪いイメージがやっぱ強いみたいですよね。
そうですね、もう地元のね保護者たちにもいろいろ聞いたけど、やっぱ自分の子供はねあんま課金してほしくないってさ、要はガチャのためにお金を、ね、ゲームに入れるわけじゃない、
そういう人多いよね。
そう、うん、それってなんか要はさギャンブル性のあるものじゃん、
はいはい、
だから、うん、その自分のあげたお金でさ課金はあんましてほしくないかなみたいな、
あ
ってみんな思ってる、わかるくない、
わかる、
じゃんじゃんじゃん、あげた金でさありがとうって、じゃあこれで課金してガチャ回すよって言ったらさ、おそうかってならんじゃん、考え直さないって言いたくもなる気持ちもわかるでしょ。
俺はなんか親が典型的にそういうタイプだから、うん、自分のお金でバイトして自分で課金するようにはしてる、うんうん、
ま
あ、趣味だから、
はい、
趣味は自分の金でやろうみたいな、
あ、なるほど。
というわけで、まあ、その課金についてインタビューをしてきたんですよ、社会情報学科っぽい。
おお、なるほど。
はい、というわけで、まあちょっとバイト先が結構いろいろお客様というか集まるところでちょっと許可をもらって、
うんうん、
その休憩時間にちょっとあらかたお客さんに聞いてみたんですよ、
うん、
まあ、大体10代から20代、20代から30代、30から40代ボンっていった時に年齢を聞いて、その課金についてどう思いますか、していますか、していませんかっていうのと、あとしている人に対して課金額をちょっと聞いてみたみたいな、そのどういった経緯で課金をされたんですかみたいなのを軽く聞いてみた、ちょっとアンケートみたいなの取ってきたんですけど、
お
ー、まあ、まず10代から20代、まあ、ちょっと課金をしている人が43人中12人で、まあ、あの10代といってもちょっと僕のバイト先がちょっと特殊で、うん、10代でも小学生寄りな子が結構多くて、
うんうん、
15後半の子が結構いないから結構少ない、
ね、
で課金額なんですけど1500円 iTunes カードであったりとか、
あ、そうか、
その Google プレイカードの1500円、うん、一番安いやつですね、
うん、
が6人と、その課金額によって合わせるみたいな人が6人ですね、
うん、
課金してきた人の話によると、その最初初心者用のガチャみたいなのが安く売ってあったりとかして、500円とかでできるみたいな、
うんうん、
そういうのがあって、そういうのに使う、
あ、なるほど、ね、
であったりとか、その今 iTunes Music みたいなのあるじゃないですか、
うん、
そう、それをその CD とか借りてやるんじゃなくって、もうストアで落とすので、うん、iTunes で落とすための1500円であったりとかするようなことが結構多いみたいです。で、まあ、20代から30代の人なんですけど、まあ、22人中13人課金してましたね。結構割合的には高めだと。
高いね、
はい、で課金額、まあ、5000円が3人ですと、課金額に合わせてが8人で3000円が2人、5000円なんで課金するのかっていうのを聞いてみたら、区切りがいいという感じで、ガチャの中で5000円の次って1万円らしい、区切り的にすごい、あ、峰本くんめっちゃ裏付いてますねその区切りもいいし、なんかとりあえず5000円課金しとけばなんかいいことがあるみたいな、その例えば確定があったりとか、好きなキャラクターが確定、ああ、
いいの絶対出るみたいな、
いいのが絶対出るみたいなとかあるみたいですね。で課金額に合わせるっていうのがやっぱり割合的に言ったら多いのかなって思います。必要な分だけ課金するみたいな、
うん、
っていうのがやっぱり多いのと、やっぱ3000円2人っていうのがちょっと珍しいなって思ったんで、なんで3000円なのかって聞いてみたんですけど、
うん、
3000円あればとりあえず必要な分だけ回せるでしょっていう、
うん、要はそのガチャの
分、
最低限みたいなとか
感じで、3000円で必要最低限回せるけど、
うん、
5000円でプラスアルファが回せるみたいな、
うん、あ、要は余裕を持って5000円、最低ライン3000円
みたいな感じみたいですね。で、まあ、30代の人40人に聞いて課金額が12人、その40代の人が結構課金してるってのを驚いて聞いてみたんですよ、うん、そしたらなんかその仕事とかでその暇な時間とか家族とかできた時に遊びに行けないからスマホゲームでちょっと遊ぼうみたいな、
え、あ、そういう使い方もある、
そういう使い方だから、例えばスロット系とかって iTunes とか Google プレイ見てもちょっと有料じゃないですか、
あ、あるあるある、うん、
たら若い頃にそれしてたんだけどできないから、とりあえずスマホだったら、まあ、それ1回きりだから課金してやってても別にいいんじゃないみたいな、
うん、
ていうのとか、作業用に課金したりとか、
要は有料コンテンツの、ね、仕事用とか、そういう
有料コンテンツみたいなのを使ったりとかする人が結構多いっていうのを聞いた時に、まあ5000円が8人と課金額に合わせるのは9人、まあ、5000円かける人は結構やっぱガチャ課金したい人、ゲームにハマっちゃってる人が多いのと、あとやっぱ1万円が1人ボンっていて、なんで1万円で課金するんですかって聞いたら、好きな子を手に入れるためみたいな。
40代、うん、若いな、
若いですね、考え方が、
てか家族とやるのに課金って意外じゃない？なんか
家族とというか、その家族と遊ぶ時間を優先されるから、自分で、
あ、そういうこと？
そういうこと。
なるほどね。
で、あとなんかその自分が課金してるのを子供たちにバレてたら、子供たちに課金するなって言いにくいじゃないですか。
そうだね。
で、その子供の頃って子供がスマホ持ってない。例えば 3DS でモンストとか出てるじゃないですか、そういうのってやっぱスマホだから、元のスマホのゲームもしたいみたいな感じで、うちの親戚とかもそうなんですけど、子供にちょっとゲームのためだけに携帯貸してあげるみたいな、
まああるあるあるある
っていうので、ちょっと誕生日とかにちょっと課金させてあげようみたいな。
なるほどね。
今回だけよみたいな、
課金先がでもさ自分の携帯だけどみたいな。そう、それで課金してるってことか。
そういう感じにも含まれるの。
なるほど、ね、
っていうので、まあ、この人数だったっていう感じですかね。で、50代はさすがにもうちょっと聞いてないですね。
あ、なるほど。
年齢層というか、インタビューした時に人が少ないのと、もう課金してる人がほとんどいなかったんで。
あ、ですよね、
っていうことで、10代からだいたい40代、まあ、50代前半まで聞いてみたんですけど、まあ、トータル的に若い子の方がその課金額は少ないんですけど、結構遊ぶことメインみたいな。
ああ、そういうことね。要はゲーム、下に行けば行くほどゲームの比重が高くなって、
上に行けば行くほどなんかまあまあ納得できるみたいな。
ああ、なるほどね。まあ仕事用のツールが有
料だったり、なんかその子供たちと一緒に遊ぶためにみたいなものであったりとかするみたいですね。まあ時代の流れって言うんですか。
まあついていけてないんかな、時代の流れ。俺
話を聞く限りだと、時間が有り余ったりとか、休憩時間中に、言うたらなんか今のゲームって昔のゲームがスマホになったっていうのが結構多いじゃないですか。
あるあるある。
結構なんか大人の心くすぐるみたいなんですよ。
あ、なるほどね。
某野球ゲームであったりとか、
昔
ながらのゲームっていうんですか、っていうのがやっぱその自分たちがハマってた時代に出たゲームだから、なんかまあスマホで手軽にできるんだったらやってもいいんじゃないみたいな。
なるほど。
でちょっとドツボにはまっちゃう人がいるみたいですね。
ありそうだね。
ありそうですよね、
結構なんか、
まあ、特に僕のバイト先がお金使うところなんで、結構そういうのを気にしない人が多かったのかなっていうのはありますけど。
ああ、なるほどね。店によるか。
店によると思いますね。はい、以上です。
よく聞いてきてくれました。
はい、頑張りました。あれ、他になんかアンケート聞いてない？
高校生の女の子2人、一人はもうゲームもあまりしていないから、まあもちろん無課金だと、でもう一人も聞いた時はあんまりゲームにはまってなかったんだけど、最近新しく始まったゲームにドハマりして、なんか今だったら初めて14日間限定でウルトラレアのチケットもらえるから1万課金しようかななんて言ってる子もいたりとか。
でかいな。
やっぱなんかお金で買えるものって買っちゃいたくなるのかなって、好きなものだったので。
そうそう、キャラが好き、
絶対手に入りますよとかだったら課金しちゃおっか
みたいな。甘い言葉なんですよね、絶対もらえるっていう。
僕も最初はそれでしたからね。その福袋っていう、絶対に一人は最高レアリティのキャラが手に入るっていうので、入るんだったらいいかなっていう。
まあ、怖いですよね。
それが講じて最終的にどんどん沼へ、ズブリズブリと
ちょっとずつ多くなっていくんですね。
気をつけたまえ。
はい、課金ですか、いかがでしたか。課金も無課金もどちらが正しいというわけではありませんが、遊び方は人それぞれだと思います。計画的に楽しんでいきましょう。それではここで一曲お聴きください。三浦大知でエキサイト。
ここからは将棋について話していきます。藤井四段の影響で空前の将棋ブームが起こりました。文化の秋ということで、岡山理科大学将棋部副部長でもある横山くんに将棋について教えてもらいます。ついに来たね、将棋の話が。
ようやく俺の時代が来た。はい、というわけで、まあ、あの将棋についてなんですけど、まあ、簡単に言いますと、プロとアマの差についてと、岡山で将棋に触れる機会についてと、最近の将棋界についてをちょっと簡単に3つお話ししようと思います。 はい、じゃあまずプロと天野さんについて、大学とかで将棋しているのをバイトで言ったら、え、将棋してるのって言われて、プロとか目指したりしないのみたいな、結構プロって言葉が簡単に出てくるんですよ、
はいはい、
実はプロと、まあ、僕たちアマにはすごい差がありまして、
うん、
そのプロになる条件っていうのが、もう小学生のうちにもう全国で名を知られてるぐらいじゃないといけないっていう、
あ、小さい頃から、
小さい頃からそのレーティングというものがあって、数値的に言ったら、
うん、
その小さい頃でももう2000を超え、2000近く、1800ぐらいですね。その大学生で、まあ、中四国で一番強い人のレートが2400なんですけど、
え、じゃあ子供のうちからそんぐらいないといけんってこと？
そのぐらいないと、最低ライン、小学生の時にぐらいないといけないっていう、プロはもう2800とかそのぐらいなんですけど、その400っていう数値の差がもう本当に努力の差、
あ、400でもでかい、
なかなか上がんない。そのレベルになるとレート1とか2とかしか上がんないんで、
え、
1回勝てば
なのに400ぐらい差が開くん。
そう、それぐらい努力が必要な世界で、うん、それより先も三段リーグっていうものがあって、昇級や降級を繰り返して、うん、まあ、年に4人プロになれるっていう、もうすごい厳しい社会ですね。
年に数人しか、
そう、あの三段リーグ、その上位2人がプロになれるみたいな感じなんですけど、
うん、
上半期と下半期に計2人ずつみたいな、
あ、2人ずつで4人か、
4人みたいな。
でも年間4人だけってきつない。
そう、その分引退していく人もいたり、成績が不振であったりとかっていう人が、まあ、よくいるみたいな感じで、結構将棋もシビアな世界なんですけど、まあ、やっぱり中学生でそうプロになるっていうのは、藤井くんはすごい、藤井聡太先生はすごい方なっていうのが、まあ、これで大体ちょっと分かっていただけたかなと。
確かに、
その小学生で弟子に入ってプロの編入試験を受けて、で中学生でなっちゃったっていう、まあ天才というか、
うん、
まあすごい方ですよね。はい、次、岡山で将棋に触れる機会について。実は岡山って結構将棋が盛んなんですよ。特に倉敷、あの大山記念博物館というものがありまして、
こないだ行ったやつか。
そうですね、あの大山記念博物館、もう昭和を代表する、もう昭和で一番強いと言っても過言じゃない大山先生という方がいらして、
はい、
もう倉敷ではそこで毎年大きな大会が行われたりとか、その倉敷桃花戦、まあ、女流棋士という女の人のプロの方の大会であったりとか、
うん
うん、まあ、アマの大会で言いますと、まあ、三陽アマ名人戦とか、そういった大会などが、もう岡山だと月に1回は将棋のイベントしてると言っても過言じゃないぐらい、大会とかやってるぐらいの頻度でやっぱ岡山はやってるのと、大学が多いんで岡山って、
うん、
その大学のほとんどが将棋やってるといって、いうぐらいなんですよ。うちの大学もそうですし、下の岡山大学さんもそうですし、県立大学さんもそうですし、そういうなんか将棋に関して言ったら、その触れる機会も多いですし、大学だったら他の子も結構自由に入れるじゃないですか、
うん、
今年その岡山大学のに通っている小学生が倉敷小学生名人、小学生名人戦みたいな、小学生で一番強い子を決める代表になったみたいな。
強いな。
そのぐらい、あの岡山って将棋に触れる機会が本当多いのと、将棋界みたいな、この間天満屋でそのプロの方を招きして小さい子対象にやったりとかするっていうのもありますし、大学生が基準基本となって教える人となって将棋の会を開いたりとかすることもあって、うん、Facebook とか Twitter 見ていただけたら、岡山将棋で検索していただけたら結構わかりますし、
てか街の中でも結構見かけるよね、ポスター、将棋のなんかの、
はい、まあ、岡山理科大学の将棋部のツイッターでもそういう情報を流しているので、
うん、
よかったらぜひ見ていただけたらなと思います。というわけで最後、将棋の最近の将棋界について。今最近の将棋界熱いんですよ。特に岡山県大から出身の菅井竜也七段が、なんと羽生先生を倒して王位というタイトル、八大タイトルのうちの一つを獲得したという。だからもう本当に岡山の将棋は今盛り上がってて、
うん、
その若手、新生の若手ですよね、もう最新鋭の若手がどんどん盛り上がってきてるっていう。
平成で初めてだっけ、タイトル取ったのは。
そうそうそうそうそう
そうそう、
平成生まれの人で、
平成生まれの人で初のタイトル、
すげえ。
でそれが岡山の人なんでしょ。
岡山の人
で今熱いと。
めちゃめちゃ熱いです、本当に岡山県は将棋がめちゃめちゃ熱いです。だってもう時代の人ですよ、羽生さんとか。
うん、
その人からタイトル奪ったっていうのは本当にすごいことですね。
まあ確かに、羽生さんって言ったらさ、はい、将棋そんな知らん人でも大概知っとるじゃん。
あ、うん、うんうん、 まあそうですよね、なんか羽生っていう人結構いますけど
あ、違うからね、違うからね、羽生さんだからね。
そうですよね、うん、そのぐらいなんか最近の将棋界は本当実は世代交代が起こり始めたりとかしてますよね。それこそアベマ TV っていうテレビ、スマホのテレビ番組とかでも、うん、そう将棋チャンネルが追加されたりであったりとか、でその藤井聡太君対トップ棋士7人の7番勝負があったりとか、
うん、
そういうなんかイベントであったりとか、本当 に日本においてその将棋の位置が今どんどん高くなっているので、これを機に皆さん始められてはいかがでしょうか。
今まで知らなかった将棋の深い部分を知ることができたのではないでしょうか。この機会に将棋に触れてみるのもいいかもしれませんね。それではここで一曲お聴きください。嵐で嵐。 This is Radio Momo。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。今回は前半ではソーシャルゲームへの課金について、後半では将棋について話してきました。
この番組では経営学科、社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @わくわくキャンパス、@wakuwakucamps です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は10月21日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りしました。